新平家物語連続講義第144回輪廻の巻鷹の川そっぱ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源の中津田が九郎義経に平家打倒の計画を打ち明けた場面をお送りしました。義経は中綱や頼政がこれまで忍んできた辛さをおもんばかりました。義経との対面を終えた中綱は京の梨の木まで帰ることとなりました。行家は自分の子である雪宗を呼んで中綱を送らせることにしました。この雪宗は別名山下の兵衛義経。都で盗賊として治安を満たし、今は九郎義経の影武者、影経となっているものです。実はまだ18区に過ぎない雪宗に、屈強な片田侍20名ほどが付き従い、一体となって中綱を送っていきます。一体は都に近づいていき、洛北の果て大原の里に近く差し掛かったところ、彼らの目の前に大薙刀を持った上勢の高い大法師が立ちふさがりました。それでは本文を見ていきます。のけい、先頭の者の声がした。大法師の影は動きもしたとは見えない。また答えもなかった。下頭のうちでニヤッと白い歯を見せ、かえって呆然と列へ向かっていった。
ここは叡山斎藤の通い寺、野草の棒にも遠からぬ鷹の川。通るは何者だ。
何？
折より大見境から流儀を越え、都へ悪事を働きに出る所属の群れがあると聞く。素性申せ。
いや、この坊主が。
いちいち名乗らば通してもくれよ。したが、片田小族は一匹も通さん。妙雲座主の仰せを受けて、ここに野草が立つからには。
ふざけるな。徒歩の三、四人が大法師のそばへ寄った。彼の体のどこへ触ったのか。一人はもんどり打って鷹の川へしぶきを上げ、後の者も飛び下がって長江や太刀を持ち直した。また一旦の逆行のため前列までも乱れを起こし、馬上の影は馬のあがきを締めるのに慌てた。大法師は声を荒らげ、
片田と飛びたぞ。都を騒がす悪党ども一人も通すことではない
と嘲笑った。重郎行家の子影武者の山下義経はもどかしさを下唇に噛んでいたが、手下の者を開かせ馬を進め、やよ坊主と大法師をねめ据えた。妙雲座主の言いつけと言うたが、叡山は座主一人の叡山ではない。三門の大将は皆我ら片田党と志を一つにし、いわば痛い同心の間ぞ。
はっはっはっ、それは下坊主や同主のことだ。叡山は同主だけの叡山ではない。
さては、何時は学流派の方しか。
学流派でもない、同種型でもない、俺は俺だ。
俺とは？
この俺。
名を申せ。
申そうとも、したが、まず問う者から名乗れ。
それがしは、山下の兵衛義経。
おお、察していた通り、都嵐の張本よな。
何時は？
斎藤のほとりに住む、武蔵坊弁慶。
六方物の弁慶か。
音にも聞きつろう。かつて妙雲座主の配慮を不当とし、その御位置を屋敷に返し、また一山の罪を負うて院へ名乗り入れ、叡山の危機を身一つに救うた六方物のいかめ坊とは我が子となるを。
その弁慶が何で片田党の前を妨げるか。
悪党の処理見逃しがたい。俺の住む目の下を鬼畜の列が都を外しにしばしば通ると聞くゆえに、座主の仰せいではなくとも、いつかは目にも飲みせんと待ち構えていた。
そう聞けば、片田殿の敵よ。己も学流派の片割れだ。シャツ、切って通れ。彼の一言に、つるは切られた。さて、彼らの前に現れた大法師は、武蔵坊弁慶でした。弁慶に向かって、片田の猛者たちが襲いかかりましたが、弁慶は大薙刀で 彼らを倒していきます。山下義経こと雪宗も弁慶へと戦いを挑みましたが、彼の乗った馬が大なぎなどに足を払われて、雪宗は馬の背から振り飛ばされてしまいました。この間に中綱は馬を走らせ逃げ去っていきましたが、弁慶はそちらには目もくれず雪宗の方へとやってきました。どうやら弁慶の目的は山下の兵へ義経を捕らえることにあったようです。捕らえられた山下義経は平時忠が長官を務める検非違使の長に引き渡されていました。この山下義経をめぐって検非違使の長ではいろいろと調べが行われていました。ところが調べを進めていくにつれてどうにも不可解なことが出てきました。かつて九郎義経が牛若と呼ばれた幼少の頃、学問を教えた角日立氏によれば、今回捕らえられた義経は牛若とは似ても似つかない容姿であるとのことです。どうもこの義経は源氏の御曹司である九郎義経とは別人のようだと分かった時忠は少し失望しましたが、気を取り直してひとまずは証人として呼んだ人々を鞍馬の山に返しました。ところで弁慶はなぜ山下義経をわざわざ待ち伏せて捕らえようとしたのでしょうか。かつて天台座主が流されそうになった時、座主を奪還した張本人として比叡山を離れて捕らえられていた弁慶は獄から脱出し比叡山に戻りました。ですがその頃の比叡山は学僧と僧兵たちとの間で二つに割れていました。僧兵たちの集まりであった大主は草の実党や片田党とも通じて打倒平家の動きとも連動しようとし、また学僧とも対立し、座主明雲も手を焼いていました。明雲は帰ってきた弁慶に同主たちを説得するように依頼し、弁慶もそれを引き受けましたが、全く彼らはそれに応じませんでした。それでは再び本文を見ていきます。はてこれはいけない、大なぎなたに物を言わせ力で彼らを抑えてやろう、悲壮な決意である日は出かけた。しかし弁慶が怒ってみせても下坊主たちは逃げ散ってしまうだけだった。それも笑いながら逃げていくのだ、手がつけられない。しかも三条の総統はやむどころかいよいよ熾烈だ。平家の援軍が来てからは学僚派も規制を上げ、断じて下坊主大主に負けていない。やめた、俺には不向き、弁慶は見切りをつけた。しかし明雲の切なる願いに善諾を与えた以上、何かをもって座主に答えねばなるまいと思った。彼は三条の修羅のみでなく洛中の物騒と折々の火災もここから眺めていた。そこで膝を打ったことなのである。そうだ、片田の俗称山下の兵衛義経とやらを手取りにして少年院への贈り物とし、所詮三門のなだめは弁慶ごとき者の力には及びませぬと兜を脱いで謝ろう。彼はよごと山を降りた。高野川の上流、高野の土橋で片田島の通るのを待ち構えた。片田小族が洛中へ働きに出るときは流下を越え、この道筋へ必ずかかるものとは前からも知っていた。その片田島と同主とが治安をかく乱して平家の崩壊を早めようとしている目的の上では全く同類の徒だということも見抜いている。面白い、何か今までには覚えない張り合いも弁慶の体のうちに湧いていた。片田島の俗称山下義経といえば、その跳躍ぶりや身体の迅速さに平家の追部も都民も魔神家なんぞのように名を聞いただけでも恐れおののいていると聞いている。面白い、これはくだらなくない。そして高野川に通うこと十幾夜目かに彼はついに目的を遂げたのだった。とはいえ弁慶はその刹那味気ない張り合い抜けを味わった。何のこと、捉えてみれば俺には不足な相手、まだ18区に過ぎぬ小家じゃとはと。馬に山下義経の身をくくしつけ少年院へ駆けつけて、彼がそこの門を叩いたのは夜も明けかけた頃だった。座主以下の驚愕は言うまでもない。即刻どこかへ使いが立つ検非違使の長とのしきりな往来やら、やがてまた義経受け取りの 兵馬が来るなど、騒ぎはそれから2日も続いた。そうしたジムはもう俺の知ったことではないと、弁慶は洛内の騒ぎをよそにさっさとどこかへ立ち去ってしまった。さて、弁慶によって捕らえられた山下の兵衛義経は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。